すごい面白いお話ばかりで、なんか、楽しんじゃってるんですけど、ここでそうですね、まあ、今日 GIS のその最先端ってことで、実務官の方をお迎えしてお話伺ってるんですけど、麦子さんはお話伺ってみて、聞いてて、なんだろう、何か思ったこととかあります？
すごい、最初に戻る基本的なことなんです。ひょっとしたら、この都道府県別新型コロナウイルスが、感染症数マップを聞いたことがないままラジオを聞いていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、このマップのその画面に何が入っているかっていうことをちょっと愛さんの方からも説明していただけますか。最初に、はい、感染者数があってとか、どういう構成に、一つの画面がどういう構成になっているのか。
そうですね、画面がまあこうインターネット開いてもらうと出てくるんですけれども、まずは、全体の数字ということで、まあ今までに確認された感染者の方の数とか、まああと、ご退院されて回復された方の数、まあお亡くなりになられた方の数、あと、一時が本当に話題になった検査の数ですね、それにあたって検査された方の人数、そういった情報が数字でまず載っているっていうのが一つありまして、で、その次にいくつかグラフ、を書いていて、本当に、今までの累計の件数、日付単位での累計の件数がこうグラフで表示されていて、それが、トータルの感染者の方の数だったり、期別の感染者数のこの上下、確認数の上下だったり、まあ、発症日っていう情報がありまして、これはセンサーと関係なく、その人がいつ咳が出始めて、鼻水が出始めてって、こう感染を意識し始めた日になるので、そういった情報も、グラフ化して、その、日別の状況っていうのを、まあ、確認、今の状況もそうだし、今までの状況も、こう、グラフで確認できるようにしたっていうのが、まず全体の評価として見れるようにしたグラフがあります。で、次に、まあ、直近のと言いますか、トレンドと私たち呼んでますけど、1週間の、感染者の方の、まあ、人数をグラフにしたりとか、あと、都道府県別の、まあ、集計結果なんですけれども、どの地域でどれぐらい、まあ、大小があるのかっていうのを、まあ、分かりやすい円グラフで表示したっていうのが、これがその画面の真ん中ぐらいにちょうどあって、左から見ていくと2番目ぐらいに目に入るっていうところです。で、感染者数マップということで地理情報を扱ってますので、地図の情報があって、これも、結構その、まさに表現に気をつけるところがあるんですけれども、地理情報っていうのはこう一点になってしまうんですけれども、この表現をどうしようかというところで、便宜上、その行政の役所とかっていうところに位置を落としつつ、その地域の感染者の方が多ければ色が濃くなるようにとか円が大きくなるようにっていう形で、表現をさせていただいて、直感的なんだけれども、間違った対策をしないようにとか、そうですね。何ですかね、こう、あまりにもいろいろな考えが入り込まないようにって形で結構そぎ落として地図を作ったっていうのが、まずあります。で、最後に、まあ、詳細データとしていろいろな都道府県から、まあ、別々で公表されている情報をうちのフォーマットに修正、整形し直して、別に表現したっていうので、ディティールって呼んでるんですけど、まあ、細かい詳細情報ってことで、全体の総数から、最近の流れ、あと、まあ、その地域の地図、そして、まあ、見ようと思えば、その、一件一件のソースも含めてですね、データを公表してるっていうのが、私たちのマップの特徴ですね。この、最後のディティールで、全部の、総連に対して、出典を記載していくっていうのが、結構、今回、かなり大きい主軸として我々のマップでやったことですね、うん、はい、
その今おっしゃった最後の、画面に向かって右端のところにその一例一例の最新 の、 情報詳細というか年代 性別感染確定日発症日、都道府県居住地発表ステータス備考ということが表になっていて、でそれをリソースをたどることができるっていうのが、はい、 と全体像を見るって、それが同時に入れても、使う目的によって細か、もう少しここを大きくしてみたいとか、ここを入ってみたいとか、そういうことができるようになっているのは、とにかく一つの画面に掲載されて見ることができるっていうのがすごいなと思うんですが、さっき渡るさんが質問された、どうやって入力をしてるんですかっていうか、 それが一番右にある症例の一覧みたいな、その一つ一つを愛さんがアクセスをして、それをこう入力をしていくというか、データに落とし込んでいくっていう作業を毎日されているっていうことなんですね。
そうですね、今まさに言われた通り、一件一件単位で、要はデータベースとして、まあ、これエクセルファイルなんですけど、もともとは、症例と、あとどの地域に落としたの、まあ、位置情報ですね、そういったものを一行症例って形でわーっと本当入力、手入力もありますし、まあ、できるだけこうコピー&ペーストみたいな、誤入力を防ぐためにこう引用できるものは引用してっていうものをやって、今本当に2万行とかっていうレベルでね、かなりの行数あると思うんですけれども、そういった形でデータを一件一件本当に入れていって、でこれがまさに GIS のデータベースたる部分の特徴だと思うんですよね、うん、一番細かい状態でデータを入れると、それを集計できたりとか、クラスターにしたりとかって、こう抽象化することができるんですけれども、それはやっぱ一件一件が個別に入ってセパレートされてるからなんですよね、集計された結果だけだと、もうそれ以上分解はできないので、我々がその一件一件にこだわったのも、まさに GIS を使ってそういうデータを作ることが必要とされてるっていうのが、ソフトウェアがそういう仕様を要求してくるっていうのが理解できていたので、うん、そういった形で一件一件の情報を、載せるっていうやり方で、我々はやはり民間企業ですし、我々がその例えば情報収集してるっていうのは、要は保健所とかに行ってる取材をしてるわけではないですので、うん、あくまでも公表された情報を公開してますよっていうのを担保するためにも、まあ、一件一件のリソースを、まあ、提示させていただきますよ。で、細かく知りたければ、そちらを当店閲覧してくださいというような形に、
うん、
流れとしても、まあ、ユーザーをサジェストするような流れにもさせてもらったっていうところですね。そういう、報道とかってのはやっぱそういうの少ないと思うので、メディアの出すような情報とは違うっていうのも、うちのなんかこう、一つのユニークな点だったのかなって思いますね。うん。うん、
結論を求めるというより、そのプロセスが全部分かるようにデータとしてちゃんと落とし込んでいくっていう、でかつその日に見られた人も全体像が分かるっていう、そういうこう仕組みを最初から、これこの画面は変わってないんですか？
そうですね、2回ほどちょっとそのグラフのデザインを変えたり情報を変えたりしたんですけども、本当大まかに、2月に公開した時からこの何ですか、図画のレイアウト、だから数字があってグラフがあって地図があって詳細があっての4枚は変わってなくてですね、
うん、
それはもうピタッと、まあ私の中でもデータのデザインとしてもハマった部分というのがあったんですけれども、うん、そういった形で、そうですね、表面か、表現するのが一番、まあ、誤解なく伝えられるのかなとか、いろいろ考えて形式を作らせてもらいました。うん、
その最初の頃の637とかっていう数字と今の 17,594 っていう数字って、もう数字から言ったら随分違うし、画面の見方もこう 見え方も変わってくると思うんですが、その辺2月の頃と現在と、このマップを自分で見られて、どういうような変な言い方ですが感想を持たれますか？
そうですね、率直に言うと回収したいデザインを変えるべきとは思ってまして、これはこれで一つ完成されたデザインなんですけれども、やはり一番最初の感染者が増えていく、大きく増えていく段階における概要をつかむ、サマリーレポートとしては有用なんですけれども、そうではなくて、毎日どこかで何人かが感染者が見つかるっていうのが当たり前になった状況って考えると、もう少しこう、なんですかね、今の、マップを変えるっていうよりも、新しいマップを作るという方が考えになってしまうんですけれども、表現を変えて、今私たちの生活で必要な情報っていうものは何だろうっていうところを起点に、地図を作り直したいなという思いは正直あります。それは、情報の送り手ではなくて、受け手として、私が一市民だったらこういう情報が欲しいっていう意味で、 もう少しそれに即したマップを作った方がいいのかなっていうのは結構、まさに緊急事態宣言解除された6月ぐらい、上旬ぐらい、国内ではそのぐらいから解除されてますけど、ちょっとテーマとして持っていたので、なかなか正直手をつけられてなかったところあるんですけど、今こうやってお話を今回してもらって、まだまだマップをやはりね、作って終わりではなくて、継続していくっていうのも我々のテーマ、私だったり、会社のテーマではあるので、もう一つこのスタートラインにまた立ったような気持ちっていうのが正直なところでしたね、今回のラジオで。はい。
第2波、第3波が来るかもしれないっていう、その時点で今、これから見た場合っていう時間の考え方もあるだろうし、あともう一つ多分これは渡さんがはるかのショーのトークで話されたモビリティっていう移動性、人が移動するっていう、そのこととこういうマップ、あるいは感染と、あるいはそこからマップから見えてくることと、どういうふうにこう見えてきたり、 GIS だからできることは何だろうっていう話題を前回されたんですけど、このマップは都道府県っていう風な単位にされた、最初のお話した時に GIS はマスが大事、どこにどれぐらいの単位でそれ情報を入れていくかっていうことがすごく大事だっていうお話が一番最初にあったと思うんですが、このマップは都道府県だから別だから利用している人にとっては多分どこかの府県にいる人が、都道府県にいる人が多いので、まあ、海外からも見られているかと思うんですけど、だからその都道府県にしたことによるなんか見やすさと感じやすさっていうのがあったと思うんですが、これは地図を変えたら都道府県を外すこともできるんですか？変な言い方ですけど、都道府県単位ではなくて、データのリソースがあるということは、マス目を変えて地図を作ることも可能なんですか？
そうですね。実はもともと一番最初は都道府県単位でしか公表されなかったので、もうマスが都道府県に決まってたんですけれども、その後やはり公開の機運が高まって、地域によって市区町村単位とか、あと、まあ、政令市であれば、その政令市の区っていう、かなり細かいところですよね。そういった単位で、まあ、感染の状況を公表しているところも、まあ、それぞれの自治体の判断であって、それがちょうど3月の下旬ぐらいに、バラバラと変わってきたんですよね。もともとは都道府県でしか公表されたくて、それで我々も表現できなかったのが、まあ、市町村単位で公表されることも増えてきて、で、今は、公表されているのであれば、じゃあ地図に、ある程度チェックした上で載せようということで、市区町村単位で公表されている場合は、市区町村単位で、見れるように、位置を落としていますので、そういった意味では、今まさに言ったマス単位っていうのが、まあ、ちょっと混在している状況であるんですけど、都道府県47だけではなくて、もうちょっと細かく地域の、情報を見られるようには、なってきていて、これがちょうどその我々の技術力っていうのもそうなんですけど、公表される情報そのものの変化っていうのにもまさにこう乗っかってくる話だったので、その辺とかも変な話、時系列でまとめると非常にこう有用なね、今回のケースは、勉強になるようなケースになるのかなっていう感じは今ちょうどお話で感じましたね。うん、
難しいですね。細かくなればなるほどプライバシーの問題も関わってくるし、何のためにその地図を作って何のために公表して何に使うかによっても意味が変わってくるかもしれないけれど、でそこでその渡るさんにもお伺いしたいんですけど、そのアメリカでもね、もちろんジョン・ホップキンズユニバーシティが公表しているのもあるし、どういうマスの単位でデータを落としていくかっていうのは、すごいその GIS としては重要なことだし、で、かつ、その、アメリカだったら州単位っていうので情報を集計しやすくなるけれども、そこで、その、日本も、今週末からこうモビリティ、人の移動っていうのがもっとすごく盛んになってくると思うけれども、 そのアメリカとかでもそのモビリティの問題とその GIS に落とし込むっていう問題がどういうふうに重ね合わせてこうデータ化されていたり提供されていたりあるいは提供されないようにしているのかってそのあたりちょっとこう見た話かもしれませんが前回の遥かの章からの展開としていかがですか？
そうですよね。やっぱりまあモビリティというか、まあ、人間やっぱり移動するわけでコロナで自粛期間で家にいなさいって言ってある程度は抑えられたとしてもやっぱり移動しなきゃいけない場面っていうのは多々出てくるわけで、まあ、感染者の位置を居住地で集計してあるいはアメリカの場合はやっぱりなんだろうなプライバシーに関してすごいなんだろう明かしてくれるなみたいなところの意見を持つ人がやっぱ圧倒的に多くて一番細かくても、郵便番号レベルあるいはカウンティーレベルがせいぜいいいとこなんですよね。でそれからじゃあ終えることと終えないことって結構あるんですけどなるべく研究者としては細かいデータで欲しいんですよね。その結果を正確に知るためにある程度なんだろう大きく集計しちゃうことによって結構印象が変わったりっていうのが地理学の間でも問題であって可変地区単位問題っていうんですけど要は集計単位を変えることで、まあ、見た目の印象も変われば統計分析をして明日後の結果がいわゆる回帰分析でこれとこれの要因は関係ある関係ないみたいなのを分析した時の結果も変わってきちゃうっていうような問題が起きていてそれの解決策ってじゃあ何かって言われるとなるべく細かい単位でデータを扱いましょうっていうところなんですけど、まあ、なかなかその機運は社会的にもまだまだかなっていうのが正直な感想で、でそれに関してはじゃあどういうふうな解決策があるかなっていうふうに考えてたんですけど、まあ一足飛びにはやっぱり難しくてこういうふうにあなたのデータをこのために集めますよっていうふうに限定を目的を限定してとかあとは使ったデータに関しては結果をその人にお知らせするとかいうようなプロセスを通じて、まあ、信頼を勝ち得ていくほかないのかなっていうふうには感じていて、で都道府県で集計することの何が問題かっていうと、まあ、もちろんそのデータの印象もあれば結構その政治問題化しちゃってるところもあってそれが問題なんですよね。その隣の県よりうちはマシだとかそういう議論に使われちゃうと何だろうな違うよなっていうふうな印象は持ちます。ウイルスは結局人を媒介として動くわけだからそんな都道府県の区切りなんて関係ないわけでもう少しその辺はいわゆる教育とかそっちの方から攻めていって人々の何だろうな正しい理解を育むほかないのかなっていうふうに思っています。
すごく難しい問題ですよね。データそのものがある意味政治的なものっていうか個人のものでもあり誰がそのデータを収集するかっていう主体性みたいなものは行政であったり国家であったりそれをどこまで公開していいかっていう問題とさっきおっしゃった公共性公益性それを何のためなのかっていうそのいろんなせめぎ合いで今回のコロナウイルスのことも多分愛さんたちがどういう情報をどこまで公開するかっていう難しさこれからも含めてその葛藤だろうなと思うしその問題は国を越えての問題でもありますよね。それぞれの今起きていることは別にあるところだけで起きている問題じゃなくてグローバルに起きているからこそどんどん広がっていてっていうそこにデータの政治性っていうのがどういうふうに考えてそれをこの状況を変えていくコロナウイルスの感染拡大という状況を変えていくっていうところから考えたらまた違う考え方になるしっていうところかなすごい難しいその難しい現場のを現場から考えてらっしゃるのがこの都道府県別の新型コロナウイルス感染者マップなんだろうなと思うんですけど